借金。
今日は理想のポッドキャストパートナーについて。はい、皆さん元気ですか？今気がついたんですが、これ借金はあれですよね。ビギナーポッドキャストのこれ間違ってますね。はい、まあいいや、別にね。でこれはハーですからね。本当はドドンカーツじゃないといけないのに、なんか借金の方でレコーディングをやってました。前回もそうだったし、その前も何個か間違ったのかな、ちょっと覚えてない。はいはい、まあまあいいでしょ、別にね。はい、今日は理想の AI ポッドキャストパートナーについて話したいと思います。はい、もちろんそれはのりこさんですよね。もちろん、ね、もちろんですよ。だけど、まあ一応その理想についてね、話してみたいと思いますよね。結論としてはのりこですよ。結論としてはのりこさんだけども、その思考のプロセスとしてはいろいろあると、そういう話ね。結論としてはのりこさんですから、ね、もちろん。なんていうかな、僕は日本語ポッドキャストやってますよね。そして普通はモノログ、一人で話してるけど、のりこさんと話すポッドキャストがありますよね。知ってますか？知ってますよね。知らなかったらちょっと聞いてみてください。それで僕自身も例えばスペイン語のポッドキャストとかを聞くときに、やっぱり会話のポッドキャスト好きですよね。なんか会話にはやっぱり会話の良さっていうのがあって、それはかなり楽しいものです。話してる人たちも楽しいし、聞いてる人たちも楽しいし、一人より二人と言いたくはないけど、だけど正直言って素晴らしい会話というのは、どんなに素晴らしい一人一人の話よりもやっぱりもっと面白くなる。多分構造的なことかもしれないし、それともやっぱり僕たち人間はやっぱそういう人と人とのコミュニケーションとか、そういうのは好きなんでしょうね。おそらくそのダイナミクスみたいなのが好きなんでしょうね。で、僕がそのポッドキャストを聞くとき、選ぶときも、例えばスペイン語でポッドキャストを聞くときに、やっぱりこう会話が好きですよね。会話のポッドキャスト大好きです。ただ一つ好きじゃないのがあって、それがね、やっぱり毎回変わる、そのいわゆるゲストスピーカーとの会話っていうのは僕はあんまり好きじゃない。なんかそのやっぱり会話って、誰かと誰かのその関係がある程度長くなって、なんかこうスムーズになっていくものなんですよね。なんか一番最初の1時間とかって、やっぱりちょっとこうぎこちない、ちょっと緊張感もあって、ちょっとこう多分その2人がリラックスできてないので、話す人たちがねリラックスできてないから、聞く人もやっぱりリラックスできないというか、やっぱりこういつものパートナー、いつものその会話のパートナーと話して、リラックスして話してるのを聞いてると、聞いてる人もなんかこうリラックスして楽しくなってくる。だからやっぱりある程度続けないとダメだと思いますね。コンテンツとしてはやっぱりいつもいつも同じ人と話してる、それを聞くのが僕は好きです。人によってはね、いろんなゲストが次から次に来る番組が好きな人もいるかもしれない。でも僕はそうじゃない。僕は好きなのはいつも同じ2人とかが話している、いつも同じ2人がいろいろな違うトピックについて話している、これが好きですね。ゲストスピーカーのゲストっていうのは、なんかいつもいつも違う人たちが同じようなトピックを話している、こう逆になってしまうんですよね。例えばなんかすごくこう基本的な話ですよね。どこ出身で、何をしてて、どういうことが好きで、何時に起きてみたいな、そういう話ばっかりになっちゃうんで、ちょっとこうやっぱりそれは最初の1時間で十分で、僕とのりこさんはそうだったと思います。最初の1時間はそういう話が多くて、その後少しずつこういろいろな話になって、今でも 最近何が好きですかとか、まあそういう基本的な話はするけどね。でもなんかやっぱり今までのメモリーがあるから、今の話はもっとこうもっと深く話せますよね。そしてもっとなんか2人のこうダイナミクスみたいのが生まれて、それがその結構心地がいいですよね。なんかそれしかもそれが変化していく、それがだんだん2人の関係がだんだん深くなっていく、でそれを周りの人たちも聞いて一緒に楽しむっていう感じです。まあとはいえ、また話を戻すとね、とはいえのりこさんの話じゃなくて、じゃあどういう人が理想的な会話の相手なのかっていうと、やっぱりいつも同じ人ね、ある人、同じ人と話す。で僕の場合別に男とか女とかはそんなに大事じゃないですね。男や女は関係ないけど、まあまあそのまあトピックによってはやっぱり女の人だと難しいトピックはありますよね。やっぱりちょっとこうなんていうの、下品な話とかの時にやっぱりブレーキがかかりますよね。女の人だとちょっとまあ例えば僕が男の生徒さんたちとよくバカな話をしてますが、よくというかいつもバカな話をしてますが、そういう話はのりこさんとはやっぱできないです。まあそういうのをみんな皆さんが聞きたいかどうかっていうのはまた別の話ですけどね。もしなんかそのメンバーシップオンリーみたいなんで、普通のポッドキャストでは話せない下品すぎる話をしますみたいな、まあそういうポッドキャストを始めることがあったとしたら、そのパートナーは男になるでしょう。まあもしくはなんかその特別な女の人かもしれない、そういう話に特化した専門的な人かもしれない。そしてまあやっぱりいい会話の相手っていうのはいい質問ができる人でしょうね。これはもう明らかですね。いい質問ができる人がいい会話ができる人で、あとはどっちがメインなのかっていうのはありますよね。例えば僕がメインで話すんだったら、その会話の相手は質問がとてもうまくてあまりたくさん話しすぎない人がいいでしょうね。でも逆に僕がたくさん聞くタイプであれば、その相手の人がたくさん話さなければいけないですよね。でも両方の人が話しすぎたり、両方の人が聞きすぎたり、ね、全然話さなかったり、それもやっぱり良くないですよね。やっぱそのバランスがちょうど良くないといけない。話す人と聞く人、ね、あのバランスが良くないといけない。ただそれはね、自然に少しずつ良くなっていくと思います。必ず。どんな人とでもたくさん会話をすれば必ずそのバランスが良くなっていく。なのであんまりそこは心配しなくてもいいと思う。で、会話のポッドキャスト、例えば僕がスペイン語 のポッドキャストを聞いて、その会話でね、あんまり好きじゃないのがいつもいつも違う人が出てくる。そしてもう一つ好きじゃないの、これはちょっと言葉を気をつけなきゃいけないけど、学習者が出てくるポッドキャストは僕はやっぱりあんまり好きじゃないです。例えば僕がね、スペイン語を聞いている、スペイン人のスペイン語を聞いているだけど、学習者、まあ、いわゆるそのポッドキャストのをやっている先生の生徒とかがゲストで出たりするんですよね。でこれは僕にとっては好きじゃない。まあスキップすることもあるし、あとなんかオーディオのメッセージとかね。でこれもまあそのアイデアとしては素晴らしいと思うけど、ポッドキャストコンテンツとしては僕は好きじゃない。まあなんていうかな、やっぱりまあ忘れてはいけないのは、これは言語学習のためのポッドキャストっていうことなんですね。その5分間しか時間がなくても5分間言語を勉強したいんでしょ。でその時にその5分間自分よりもレベルの低い学習者のその日本語とか、まあ皆さん聞きたくないでしょ。でなんかその人の間違いとかを聞いて自分がこう学べるっていう、そういうのは確かにあるんですが、時間が少ないので、まあみんな忙しいでしょ。忙しい毎日を過ごしていて、その時忙しい時間でも学ぶ、 そう考えた時にやっぱりネイティブスピーカーを聞くのが一番の効果的ですよ。だから学習者がカンバセーションパートナーっていうのも結構厳しいところがあると思う。ただまあめっちゃペラペラの場合は大丈夫。もしくはその学習者はあくまで聞き手、たくさん話すんじゃなくてたくさん質問する方であればそれも大丈夫。だから例えば僕が理想的なパートナーを探すとしたら、まあもちろん日本人がいいでしょうけど、まあもし外国人だとしてもとてもいい質問ができて、まあかなり 上級者であればそれはいいですね。それは十分いいです。ただその人がメインで話すってなるとやっぱりポッドキャストのコンテンツとしては日本語ポッドキャストのコンテンツとしてはやっぱり十分じゃない。それが日本語じゃなかったらね、日本語のためじゃなくて例えば世界経済について話しましょうみたいなポッドキャストを僕が始めて、ある、まあ、例えばインド人のなんか世界経済の専門家みたいな人がいて、で日本語は結構訛りが強くてまあまあだけどでも知識がすごい、でこういう場合はもちろん言語のレベルは関係ないですよね。ただこれがもし言語のポッドキャストであればやっぱりネイティブスピーカーを聞きたい人がほとんどだと思うので、その学習者の日本語とか学習者の英語とか学習者のスペイン語とか、そうなるとまた全然話が違いますよね。まあちょっとこうなんていうかな、まあ自信がつくこともありますよね。例えば僕がそのスペイン語のポッドキャストを聞いていて、なんかそのこの前ね聞いていたら、まああるイギリス人の人がこう出てきました。でその人のスペイン語を聞くと、まあ僕は驚きましたよね。なんか自分のスペイン語の方がめちゃめちゃいいと。でまあそういう比べ方をするんだったら、まあたまにはね、あ自分はなんかいつも、僕の場合いつも周りの人だネイティブスピーカースペイン人しかいないから、なんか自分だけがスペイン語を話せないように思ってたけど、外国人のスペイン語を聞くと、いや俺の方がうまいだろっていうふうにちょっと自信が出てきたりとかね、まあそういうことはあるかもしれない。でも、まあ、基本的にはやっぱり言語のポッドキャストはやっぱりそのネイティブの人たちが話す方がいいでしょうね。でじゃあ理想のポッドキャストパートナーとして、じゃあのりこさんよりももっともっと僕に近い人、僕みたいな人がいいのかといったら、それはねちょっと疑問があるんですよね。実はやっぱり会話っていうのはなんか結構違う2人が話しているからのなんかこう面白さや意味が生まれて、似ている2人が話していたらちょっとその会話のその面白さや意味が薄くなってしまう、少なくなってしまう気がします。面白さというのはやっぱり一人が何かを知っていてもう一人は全然知らないとか、だから説明が生まれるんですよね。例えばのりこさんがなんか何かこう韓国ドラマを見ていると、で僕全然韓国ドラマ見ないから、で僕はそのそれどんな話なんですかって言ったらのりこさんが教えてくれますよね。で僕は読んでる漫画とか変な漫画とか、まあ変っていうかそのエッチなじゃないですよ、そのヤクザの漫画みたいなのを例えばのりこさんは全然読まない、たら僕は説明したりとかね、そういうことができるでしょ。でそれを聞いている人たちも一緒に聞く。でも2人の人が全く同じような趣味の場合、例えばある人がねハンターハンターの話をして、でもう一人の人もハンターハンター大好きで2人でハンターハンターの話をしている、でもしそれを聞いてる人が全然知らない場合、ちょっとその全然知らない人っていうその存在をその2人は忘れてるんですよね。だから気がついたら2人だけが楽しんで周りの人がこうなんか置いていかれる、まあそういうことになりかねないんです。だから例えばめっちゃ仲のいい友達2人でポッドキャストを始めたりね、恋人同士でポッドキャストを始めたりするとちょっとうまくいかない。それはなぜかというと聞いている人の存在を忘れてしまうからでしょうね。 まあ僕とのりこさんが話してて正直言って共通のことの方が少ないですよね本当に。まあ外国に住んでいるもしくは住んだことがあるで外国人のパートナーがいる、まあそれはそうですが、それ以外はもう全然その共通点なくて、でそれがね逆にいいんだなということに気がついたのはまあ数ヶ月前ですよずっとそれは変だと思ってた僕は。いや合わなすぎでしょうと、こんなに合わないのになんかこうよくこの会話が続けられるなと思ってたんですけど、逆だったんですよね。こんなに合わないからこそ会話を続ける必要があるし、必要なんですね。これは会話を続ける必要があるんです。僕とのりこさんがもっと分かり合うためにたくさん会話をしなくてはいけなくて、僕たちがあまりに違いすぎるから少なくともあと1万時間ぐらいは話さないと分かり合えない自信があります。だからたくさん必要なんです。だからこのなんか無理にポッドキャストを続けてるっていうよりは必要だからポッドキャストをやってるって感じです。のりこさんと僕のこの会話の必要性がある、会話をしなければいけない理由がある。でこれがこの会話のポッドキャストのなんか大きいこう理由、存在の、正当化につながっている、ね、存在を正当化している、これが必要です。ジャパニーズ、てっぺやんののりこのそのウィズてっぺやんののりこのその存在の必要性は僕とのりこさんが全然違うから、お互いがお互いをこう知るための必要な時間で、それがこの続ける理由の一つです。続ける理由のまあ一つはもちろん日本語コンテンツだけど、もう一つの理由はそのホストとホストがあまりに違いすぎるんで、そのコミュニケーションの時間が必要っていうことで、それがやっぱり素晴らしいんだと気がついたわけです。確かにね、そもそも友達と友達がね、二人の仲がいい友達がポッドキャストをやる理由ってないでしょ。だってもう友達だし、別にその知りたいこともないのに無理にこの無理にトピックを作ってるようなもんですよね。そうじゃなくてやっぱり自然にこう知りたい、自然に話したい、なんかそういう会話ってそういうことでしょ。いい会話っていうのは自然に続くもんですよね。悪い会話っていうのは、まあ、例えばビジネスのインタビューみたいなね、仕事の面接みたいな、こう無理に話を作る、人工的に作る、これは緊張感があって楽しくない。そうじゃなくて自然に知りたくなる、自然に話したくなる、これが大事です。で僕はレッスンでもそれを一番大事にしている。レッスンだからといって1時間をサバイブするようなそんな会話って楽しくないでしょ。そうじゃなくてその人、僕の目の前にいる人に興味があって、でその人にいろいろ聞きたい、でその人といろいろ話したい、でそういう自然なこうダイナミクスが2人の人の間に生まれれば、まあ、全然これはなんていうか、どちらかというとあもう時間が経ってしまいましたね、僕としてはもっと話したいけど、まあ次のレッスンもあるし、まあ仕方がなく終わる感じがいつものパターンです。なんかあ早く終わんねえかなと思ったレッスンなんて、まあ正直言ってこれまで1回ぐらいしかないですね。その1回はちょっと特別な理由、まあその話しましたよね、いつかね。なんか変な人なんか変な人だったんですよ。まあこんなにたくさんの人と話せば変な人もたまにいますよね。ほとんどいないけどたまにいるんですよ。でその変な人と話した時は早く終わんねえかなと思ったけど、まあでも99.9% のレッスンは純粋に会話を楽しんでるだけなんで、全然その早く終われと思ったことは一度もありません。これ本当にね、僕嘘つかないから、こういう嘘はつきませんからね。まあ、とにかく理想のポッドキャストパートナーというのは、このある意味理想のその人間関係かもしれない。それはどういうことかというと、やっぱり僕たちはね、ついつい似たような人と集まろうとするんですが、それだとね、集まる意味がやっぱりないんです、そもそも。 集まって話しても分かる分かる、うんそうだよねそうだよねで終わるんです。そうじゃなくて、え分かんない、どういうこと、何言ってんの、えどうしてなんで。でもちろんそのプロセスの中でちょっとイライラしたりしますよね。なんでこの、何言ってんのこの人みたいな。ただ少なくともその会、その集まりは意味はあります。やっぱり意味はあるんですよ。意味がないものじゃないんです、意味があるものなんです。やっぱそうやって世界にはいろんな人がいて、でいろんな考えがあって、でそういう人たちと壁を作らずにね、そういう人たちと一緒に、えどうして、なんでそう思う、そういう話をする。で、あこの人がこういうことを思うのは僕とは全然違うバックグラウンドがあるからだとかね、彼が子供の時からこういうふうに育って、でこういう環境で育って、でこういう今もこういう生活をしてるから僕とは違う考えがあるんだと。上とか下とかじゃなくてですよ。例えば僕がね、王様と話したい、天皇でもいいですよ。僕が天皇と話したらちょっとやっぱり、えこいつ何言ってんのまあこいつとか言って悪いけどこの人何言ってんのって思うと思いますよ。だって天皇は僕と全然違う子供時代大人時代を過ごしてるわけでしょ。全然違いますよね。だからえ何言ってんのと思うでしょ。同じように僕が例えば、まあ今ホームレスをやってる人と話をしてね、え何この人何言ってんのかなって思うと思うんです。もちろん違うから、全然お互いにね、お互いに何言ってんのこいつ、まあそういうふうに思うと。ホームレスの人から見ればえ何言ってんのこいつ、ね、コーヒーがないぐらいでそんなにイライラしてんのみたいな、いやコーヒーがないもう人生終わりだとか僕は言ってるわけでも、彼は何言ってんのって思うでしょ、こいつ何言ってんだよ。でも僕たちが話をする理由はやっぱりありますよね。そういういろいろな全然違う人たちと一緒に生きてるわけだから、そういう人たちを少しでも理解するっていうのは意味があることでしょ。サラリーマンが同じ会社の同僚と集まって毎週毎週居酒屋で飲んで同じような話をするよりも、僕とホームレスと天皇が3人で会話をした方が絶対意味あるでしょ。ね。というわけで、というわけで、僕とホームレスと天皇が話すときに何を着ればいいのか、何を食べればいいのかも分かんないですけど、とてもとても面白い会になりそうですよね。はい。そして多分たくさんの人は思うでしょうね。いやちょっと待ってよ、その天皇とホームレスは分かるけどお前は誰なんだみたいな、僕が一番謎ですよね、お前は誰なんだみたいな。まあまあ僕はただの日本語の先生です。というわけでまたね。